後継ぎポット。はい、全世界の皆様、80億人の皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。ということで、後継ぎポットの時間がやってまいりました。この番組は日本経済を支える中小企業の後継ぎの皆様を応援する番組です。そして視聴者の、失礼しました、リスナーの皆様にも後継ぎの方のいろんなことを知っていただいて応援していただきたいなと思っている番組ではあります。しかし梅雨が明けた途端に、まだ梅雨が明けてないんで、大雨降ってる地域の皆様をぜひお気をつけくださいということで、まあでも多分これが放送されている頃にはもう全国梅雨明けしてるはずだと思いますが、梅雨明けした途端に暑いですね。とにかく暑い暑い暑い暑い、昔こんなに暑かったかなと思うぐらい暑いんですが、皆様熱中症などぜひお気をつけください。水分だけじゃなくて塩分もねちゃんと取るようにしてくださいね。では今日もこの後継ぎパッド最後まで皆さん聞いてくださいね。よろしくお願いします。今日の後継ぎさんインタビューのゲストは、後継ぎインタビューですねのゲストは、福井県の、松浦機械製作所の松浦室長取締役でもあるんですがのインタビューをお届けしたいと思います。この会社さんはですね、中小企業といっても結構大きな中小企業で、全世界にですね子会社だとか営業所販売店とかパートナーさんがいて、アメリカ、ヨーロッパ、アジアと、いろいろと機械を卸しているというか、販売している、そういう会社です。僕もちょっと機械のことで詳しくわからないんで何とも言えないんですけども、五軸のなんか機械を作って、トップシェアを握ってらっしゃるということで、よくわかりませんが、僕は機械のことよくわからないんで本当に申し訳ないんですが、そこの後継ぎさんはやっぱりそれなりのプレッシャーがやっぱあるんですよね。そういうところをですね、いろいろとちょっと聞き出せたかなという自信はあんまりないんですが、まあぜひ聞いていただいて、皆さんのいろんな後継ぎライフや、店長、部長、マネージャー、課長などの、中間管理職の人たちにもかなり勉強になるんじゃないかなと思ってますし、起業家の皆さんにもかなり役に立つ内容になっていると思いますので、ぜひ聞いてあげてください。ではよろしくお願いいたします。はい、では本日は、松浦機械製作所の松浦さんに、ゲストとして来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。先に質問する内容を割と送ってはいるんですが、それほとんどブログの方にも書いていらっしゃるんで答えが割と分かっちゃうんですけども、ブログまで読まれてない方とかも結構いらっしゃるかもしれませんので、またこの松浦さんの口からお話しいただけるとありがたいなと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、分かりました。
はい、じゃあ自己紹介と会社の内容、事業内容とかもしよろしければ差し支えなければ教えてください。
はい、ただいま紹介にありましたように、私は松浦優斗と申しまして、株式会社松浦機械製作所の今取締役を務めています。一応松浦機械製作所は、ファミリービジネスオーナー系 の企業でして、創業家の一応4代目に私が当たります。松浦機械製作所は何をしている会社かというと、福井に本拠地を構える工作機械といわれる、金属加工を主に担う産業用向けの機械、工場とかで動いているような機械ですね、それを開発製造しております。一応特徴としましては、マシニングセンターと呼ばれる工作機械なんですけども、7割以上を海外に向けて出荷して輸出しているような、一応グローバルな企業でもあります。で1935年創業で、もうあと10年ちょっとで100周年を迎えるような、そんな一応老舗の企業でもあります。
はい、ありがとうございます。 これ 70% 以上海外向けってなると、やっぱり為替とか結構影響受けるもんですか？
受けます。はい。なので円安は、まあ、自分たちにとっては、まあ、追い風になる。為替差益とかで、まあ、なんていうんですかね、決算の上の数字は良くなったりはします。
ですよね。これ、ごめんなさい、僕、製造業っていうのは私全然経験がないもので、製造業のちょっとイメージができてないんで、間違ってたら訂正していただきたいんですけど、これ納品した後にドルでお金をいただくんですか、どこの国であっても。
それは国ごととか、まあ、代理店だったりするんですけど、会社ごとの契約の形ですね。円建てのところもあればドル建てのところもある、ユーロ建てとか、まあ、現地通貨だったり日本の通貨どっち側に為替の変動のリスクを持たせるかで契約によって決まったりしてます。
あ、なるほど。じゃあある程度じゃあヘッジはできてる感じなんですか、為替に対して。
まあ完璧にリスクゼロっていうわけじゃないですけど、それで仕向け先によっていろいろ契約が変わってるのと、まあ、うちも予約とかしたりしてますんで、まあ、そういうのでヘッジをしたりとかしてるんだとは思います。
あ、なるほど。やっぱそういうのを結構やってらっしゃって、その上でやっぱり海外に展開されてらっしゃるって感じなんですね。なるほど。ありがとうございます。いろいろと質問していきたいと思うんですけども、後継ぎ、まあ4代目ということで、後継ぎさんとして、私がというか自分が後継ぎだと、はっきり認識して後を継ぐと決めたっていうのはいつぐらいですか？で、そのきっかけっていうのはまたありましたか？
まあ、自分として一番きっかけは、15歳、14歳の中学生の時に、まあ、ちょうど自分が今から17年前ぐらいなんですけど、まあ、リーマンショックが起きて、まあ、その時に父親に家で呼ばれまして、まあ、その時に会社を継ぐかつかないかを決めてくれと言われたのが一つ大きなきっかけです。まあ、それが、まあ、なんでその時だというと、まあ、リーマンショックで経済が低迷している時に会社の、まあ、なんていうんですかね、価値っていうのも評価としては一時的に下がるんで、もうその時に株を譲渡した方が、なんていうんですかね、まあ、コストが、抑えられるということもあって、はい、まあ、その時に打診されたというのがあります。
ありがとうございます。だからブログ読んでると、その1回だけしか後を継いでくれて言われたことがないっていうことだったんですか？それ本当ですか？
まあ、そうですね。その後はもう、全部自分が継ぐっていう前提で動いてたと思います。
そうなんですね。私ももともとは後継ぎなんで、後継ぎあるあるでおそらくあるんじゃないかなと思うんですけども、そういう後を継ぐか継がないかちょっと一旦置いといて、もう周りの目が後継ぎさんっていう目でやっぱり見てくるようなことって結構あると思うんですけど、そういうのはどうでした？
まあ、それは正直生まれた時からあったかなと思います。はい、
それに対してプレッシャーに感じたり嫌だなと思ったりとか、そういうことはなかったですか？
いや、プレッシャーには感じてましたけど、まあ、嫌だなって思うこともあったんでしょうけど、そういうもんだと受け入れてたんだとは思う。
もうじゃあもうそれは、まあ、ある意味運命だと思って、もう自分の中で受け入れて消化していったような、そんな感じなんですね。
多分そんな表現が正しいと思いますね。
なるほど。ああ、素晴らしい。僕はもう嫌でしょうがないんですけど。で、後継ぎさんとして入社したと思うんですけども、なんか後継ぎさんだからこそ、なんかこれ普通の会社員だと経験できないよなっていうのは、いい面でも悪い面でも何かそういう経験ってありますか？
これって例えばどんなことが挙げられます？
例えば、入社して周りのスタッフの方が後継ぎだろうみたいな感じで羽物に触るような感じで接してきたりだとか、逆にその僕の場合はですね、社内の派閥争いに僕を利用されたりすることがあったんですけど、まあ、例えばそういうことがあったりとか、後継ぎじゃなかったらそういうふうな多分派閥争いにも僕は関わることがなかったでしょうし、後継ぎさんだからこそこうもっと同じスタッフの方と仲良くなれた部分もあったんだろうなって今に考えると思うんですけど、そういう経験っていうのはございませんでした？
まあ、正直それは普通の社員とは違うっていうのは明らかにあるとは思います。例えば自分入社して 課長職スタートでしたし、
うん、
そういうのはありましたね。まあ、なんですか、跳ね物にされたっていうのはないですけど、まあ一回、まあなんていうんですか、自分の、そういう後継者の立場なんだから、まあ、言うことが全部、なんていうんですかね、パワーを持ってしまうんだから、っていうなんか説教は受けたことがあったりとかして、その時はなんかまああまり気持ちはしなかったはありますね。
なるほど。それはもう直属の上司の方ですか、それとも全く関係ない部署とかの方とか、もしくは先代に近い役員の方とか、なんかそういう立場で言うとどういう方に言われたんですか。
まあ一番後者ですかね、先代に近い。
今こう頭の中でその時のことが具体的な映像として思い出してるような感じですね今。
どちらかというとこれをこれを言っていいのかどうかっていうの
を。なるほどなるほど。まあその時はカットしますので言ってくださいね。ありがとうございます。でやっぱりそういうふうに課長職で入ったりすると、やっぱり新卒は別としても、その同じ課長ぐらい の役職の方とかから反発とかありませんでした？
いや、反発はないですけど、結局組織のパワーバランスだと思ってて、まあ、自分のことはある程度尊重はしてくれますけど、まあ、例えば自分より上の立場の人が嫌といえばそれに何て言うんですか、従うみたいなのはあるかなと。まあ、ただそれはもう何て言うんですかね、仕方ない部分ではあるのかなと思ってましたけど。
ああ、なるほど。割と松浦さんのブログ読んでても、お話今聞いてても、割とあるがままをそのまま受け入れてしまうタイプなんですね。
そうなんかもしんですね、自分ではどうなんかわかんないですけど。
そうなんですね。ブログ読ませていただいてて、一番印象が強かったのが、自分の実力を認めてもらいたいし、実力を見てもらった上で後を継ぐんだっていうような、そういう意思がすごく強く感じられたんですけど、その辺っていうのはどうですか、自分の今の思いとしては。
いや、それは、まあ、自分としては強く持っていて、まあ、今までもそうやって生きてきたんですけど、まあ、だからこそなんていうんですかね、4代目だから、まあまあ要するに社長の息子だから偉くなるっていうのだけじゃ、まあ、嫌だなっていうのを思ってたっていうのはあります。まあ、だからこそ何ですかね、まあ、何か自分がちゃんと実績を残さないと、人には人の信頼を勝ち得ないみたいなところは考えてたのかもしれません。
なるほど。
いかがでしたでしょうか。また続きをね、来週以降皆様のお耳に届けたいなと思っておりますので、続きもどうぞまた聞いてあげてください。松浦室長はX をやられてて、結構皆さんに広く、知れ渡ってる方なんですけども、 X で私も知り合いましてインタビューさせていただいたんですが、かなり朝面白いネタをですね、毎朝7時に、平日だけですけども、土日も送ってされたりすることもありますが、まあ、ほぼ平日7時に、朝7時にですね、必ず面白いネタの投稿が1個必ずポストされますので、まあ、ぜひ皆さん松浦室長をですね、室長というひらがなで、で室長、スペース松浦っていうふうに多分入れたら、多分検索できると思いますので、ぜひフォローしていただいて、ぜひ朝7時に、面白いネタ投稿を見ていただけると嬉しいなと思っております。はい、ではまた松浦社長のこのインタビューはね、来週続きをぜひお聞きください。 エンディングになってしまいました。また来週聞いていただくのはもちろんではあるのですが、YouTube 登録者数こそ少ないもののだいぶですね、視聴回数だとか再生時間、こういったものは伸びてきてて、ぜひ皆様も見ていただければなと思ってます。割と、手前味噌ですけど本当に好評で、なかなか皆様から面白かったと言っていただける動画が続いておりますので、また7月の下旬ぐらいからですね、8月のお盆ぐらいまでちょっとですね、ダイジェストで配信することになるので、その手前でぜひ皆さん一度一回、ご覧いただければ嬉しいなと思っております。YouTube、後継ぎと経営のチャンネル、後継ぎと経営のチャンネル、これで検索していただくと YouTube の方が、はい、出てくると、チャンネルが出てくると思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくねっていうことでチャンネル登録をしていただければなと思ってます。で、ショートの方も割と頑張って上げてるので、ショートの方がどっちかというとかなり視聴回数は多いんですが、見ていただけると導入部分が流れてくるかなと思いますので、本編を見たいときはぜひ普通の動画を見ていただければというふうに思います。で、ポッドキャストはこのまま引き続きね、また毎週、ちょっとお盆休みだけ一回いただきますが、毎週配信していきますので、ぜひ引き続き聞いていただければと思ってます。あと、X、宣伝しておきます。僕のアカウント、@継太郎ということで、継ぎたい人、継がれたい人、継ぎを見てる人、関係ない人、全員必ずフォローするようにありがとうございますそんな感じで暑い日がまだまだ続きますが、皆様カブトムシ、クワガタムシを取って遊んで、ぜひですね、また海だとか山だとかのレジャーで遊んでいただいて、気分転換していただいて、夏を満喫していただいて、なかなかお盆は帰れないなっていう人は、僕のポッドキャストを聞いていただいて、 YouTube を見ていただいて、夏そういう気分になっていただければなというふうに思います。では、全世界80億人の皆様、また来週お会いいたしましょう。ではまたねー。